どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目の上と主に期待しながら御事に行きたいと思います。今日の一つ目はですね、1分動画は、偽キリストですね。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり竜のように物を言うもう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと復興するローマ帝国から現れるということから考えるとカトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは全ての権威をその獣の前で働かせたとあるように反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り九死に一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ不貧困を行わせるのです。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって偽キリストに権力が集中し国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますがこの中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し反キリストを礼拝の対象にし人々に拝ませまた霊的な印や不思議な技を行い人々を惑わし大患難時代に大暴れします。しかし第7の8が空中にぶちまけられた時偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊しこの直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
はい、終わりの時代ですね、黙示録の時に来た時に今言われたことが起こってきますけれども、クリスチャンは、獣の道を拝むわけにはいきませんし、ほとんどの人が殉教することになると思います。で、遠い話ではなくて私たちが生きている時に起こる可能性があることなので、この時代に来ているクリスチャンというのはですね、ある意味で、殉教ということを特殊なことというのではなくて、そういう時代に入ってくるそういうことを、通るかもしれないということを、覚えておいてほしいと思います。だからぜひ、お祈りを覚えていてください。個人的にはですね、景況まで行くんではなくて白い馬が来て一番最初の、リバイバルが黙示録の最初の3年半のバーンってリバイバル起こってその次の瞬間天に帰りたいと一瞬にしてですね3年半こう迫害の中をガーッと通りながら景況ってのもいいですけども、できたらそういうもと個人的には思っておりますけれどもね、神様の心が一番であります。さてもう一つ見ていただきますけれども、これは愛するあなたへ、さっき司会者の方が祈りの時に言ってくださいましたけれども、もう一回これは作ったやつをリニューアルしまして、本当に一般の人をターゲットにリニューアルをしまして、そして広告をインスタグラムに出しまして、今週1週間毎日更新してきたんですけど、あえて今週は1週間そのまま置いておいて本当に一般の人をターゲットに考えている、ヤマタ牧師の証ですけれども、それをですね新しくリニューアルしたのを作りましたのでちょっと見ていただきたいと思います。お願いします。
リストラ、その時妻は一つになった家族。かつてバブルが弾けた時、会社をリストラされた方がいました。 彼はその会社で長い間忠実に仕え、彼の持っている免許で会社は仕事をしていたので、自分がリストラされることはないと高をくくっていました。ところが会社の経営が厳しくな
った。新しいの出した。これ前のでしょ。
キャリアで家族もいる。
ストップストップストップ。新しいの出した後に作り変えたの。あれでもなんか変わってなく、あれ作り変えたやつ。あ、本当、じゃあ最初から出して。ここ最初から映ってなかった。これオンラインの人見えてんの？いや分かったよ、これ最初映ってなかったんだ、こっちに。だからオンラインの人、これオンラインの人映ってなかったんじゃないのかな。最初からやって、最初から、はい、
リストラ。その時妻は一つになった家族。かつてバブルが弾けた時、会社をリストラされた方がいました。彼はその会社で長い間忠実に仕え、彼の持っている免許で会社は仕事をしていたので、自分がリストラされることはないと高をくくっていました。ところが会社の経営が厳しくなった時、キャリアで家族もいる高級の彼をクビにして、若い免許取り立ての人を雇い、人件費を少なくて済むように会社はしたのです。彼はショックでした。そして妻にどう言おうかとすぐには切り出せず、悶々としました。妻は怒るだろうか、それとも泣き出すだろうか。この後どうして家族を支えていこうか。彼には大学生の子供たちがいました。眠れない夜を一週間過ごした後、勇気を持ってできるだけ明るく妻に言いました。会社をリストラされてクビになったと。妻はこれからどうするのよと怒り出すだろうか、それともショックで泣き出すだろうかと思っていると、突然、ハレルヤ、神様が夫を私のところに返してくださったと明るく言ったのです。彼は最初、妻はおかしくなったのかと思いました。でもそうではなかったのです。クリスチャンであった妻は日曜も祭日も出勤、夜も残業で、ほとんど家族と共にいない夫のことをとても心配していました。そしてその夫のために毎日祈っていました。夫もクリスチャンになって、一緒に日曜日は家族で礼拝に行けますように、夜は家族で食卓を囲めますようにと、その祈りが応えられたのです。だから妻は落ち込むことも悲しむこともなく続けて言いました。大丈夫、神様があなたに一番いい道を備えているから。彼は驚き、妻にこんなふうに言わせる教会に行ってみました。彼は自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じ、クリスチャンになりました。それから毎週家族で教会に行くようになり、アメリカにも一緒に行きました。実は数年後、彼をクビにした会社から戻ってきてほしいと請われて、日曜日休んでもいいという条件で彼は元の会社に復帰しました。そして今は牧師をしています。奥様の祈りは聞かれました。この家族は一つになってとても祝福されています。あなたもリストラされるような人生の危機を迎えることがあるかもしれません。でもそれはあなたにとって神に出会える最高のチャンスです。そのマイナスと思えることを通して、神様はあなたに 祝福を用意されています。あなたが悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、そのすべてのマイナスがプラスに変わるのです。あなたもあなたの家族も必ず祝福されます。あなたはイエス・キリストに愛されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節。
はい、ありがとうございました。ちょっと作り直して長くなってますけども、ぜひですね、今週から宣伝が入りますので、一般の人々にね、一般の方々に目が入って、たくさんの方にアクセスが来てですね、反応があるように、応答があるようにお祈りください。そういう状況になる人にはすごく響くと思います。ですから、そういうね、状況にある人たち、あるいは非常に今苦しいところにある人たちに届くようにですね、お祈りいただければと思います。はい、それで説教に入る前に、今週来週の水曜日、今度じゃなくてその次の水曜日の15日、7月15日の日に秋元牧師が長崎に来られます。当初夜の予定でしたけれども、飛行機がですね、次の日、今ちょっと長崎から飛ぶ分は欠航になったんですね、朝の分がね。ちょっと秋元牧師は体調良くないので、いい席じゃないといけないので、いい席なら飛行機は欠航になったんですね、午後しか。それで、まあ福岡便に切り替えまして、長崎は朝になって福岡を夜に変えましたので、今回はですから、長崎は朝になります。朝10時からになりますので、まあ、お仕事があったり予定がある方もいると思うんですけども、ぜひ、できる限りですね、教会に来ていただければ嬉しく思いますので、心からお待ちしています。で、確実に来れる方は教えてください。もう既に名前を、ね、書いてもらったんですけども、まだ書いてなくて来れるようになった人は教えてほしいと思います。というのは、密を避けるために、ね、40人ということを今持っています。いつも30人なんだけど40人ということになってまして、一応、牧師会がその後にあるので、鹿児島、宮崎、人吉、大分、それから長崎の、ね、日田堂、大村、佐世保、諫早、島原から人が来ますので、あとそれから北九州と飯塚と佐賀も来たいと言ってるんですけども、まあ一応外からは20人までにしようと思ってますので、だからぜひですね、確実な方を教えてほしいと思いますし、長崎の方は当日突然これになっても来てください。優先でしますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はローマ人への手紙の8章28節もう一度読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、とっても有名な御言葉ですけれども、鍵になるのは神を愛する人々ということです ね。神を愛する人々ってのはどういうことかというと、神を愛する人々ってのは聖書の中にですね、第一ヨハネの、5章の3節にこう書いてあるんですね。神を愛するとは神の命令を守ることですって。で、その命令とは思うにはなりませんと。まあ、神の命令を守ること。で、神の命令っていっぱいありますけれども、代表的なのは皆さんよくご存知の第一サノケの5章に書いてあります。いつも開かれますね、16節からの、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにして感謝しなさい、これがキリストですね、あって神があなた方に望んでいることですと、望んでいることですと書いてありますけど、これは命令です。喜んでほしいとか、祈ってもらえればなとか、感謝できればいいんだけどじゃなくて、祈りなさい、喜びなさい、喜んでなさい、祈りなさい、感謝しなさいって命令ですね。ですから、この御言葉を本当に私を受け止めて、どんな時でもこの御言葉を持って神様に応答していく時に、神様は神を愛している者として全てを生きとしてくださるということなんですけども、神を愛する人々の後に、元に戻りません、ローマ書にね、すなわち神のご計画に従って召された人々と書いてあるんですね。これ召されるっていうのはね、救われると取ってください、これね、ここの場合はね。だから本当に神様が計画を持って私たちを救われた、 命を与えてくださった。でイエス様を信じた人たちは救われてるんですけども、その人たちに神様の方は計画を持ってるんです。例外なくどの人も。で自分で願いというか計画を持っている人はいると思います。その計画が神と一致すればそれはいいですけども、まあ、残念ながら多くの場合一旦自分の願いが破れた後に神の計画を開くことが多いんですが、稀にね自分の計画が神の計画と重なる場合がありますけども、神様の方であなたのためにあなたの人生にとって最善の最高の計画を持っているんですね。例外はありません。どの人にも神の計画があります。でその計画が開いていくために、その計画が成就していくために、どんなマイナスと思えることも、どんなにこう話題と思えることも、全部神は働かせて益にしてくださる、プラスにしてくださる。まあ、これは言語に忠実に訳すと益っていう利益って考えですけど、そういうので最善、良いことにしてくださるっていう意味ね。最善にしてくださる、最も良いこと。神の最善はあれにとって最高ですから、まあ、最善最高にしてくださるってことですね。だからどんなマイナスやなんでこんなことかと思うことさえも、一人一人に計画があって、その計画が成就していくために、神様の計画が大きく開かれていくために全部益になりますよっていうのがこのメッセージなんですね。で、あの神の計画に切るときに全てプラスになる。だそこがちょっと土台になるってことをしっかりしてほしいと思いますね。で、さっきあの山田牧師のね見てもらいましたけども、まあ、分かりやすいのでちょっと山田牧師のあの証しを言いますが、山田牧師の側からじゃなくて奥様の、牧子夫人ねの側からね見たら、そこがですね、マイコ夫人はですね、まあ、ご主人とね、結婚されたんですけど、アメリカに行ってたんですね、あの独身時代ですね。ね、そして、アメリカがすごく楽しくて、とっていたんですけど、まあ、あの、当時山田牧師とまだ結婚したんですけどね、お付き合いされて、まあ、遠距離交際でね、まあ、当時は LINE なんてないから、お手紙だったみたいですね。で、奥様がいまだに山田牧師にその頃もらった国際手紙、国際お手紙の ラブレターをいっぱい持ってるそうですけども、なんかあるたびごとにあのラブレターを見せてこう、ね、言われるそうですけども、あの言ってましたよ、僕がね、あれを見せると弱いんだとか言ってね、だいたいラブレターを書くのは夜だと、夜はおかしくなるからもうとんでもないことを書いてしまってるとか言ってましたけども、山田さんって言ってましたけども、まあ、本当にね、あのとても愛されてるんですけども、あのところがね、彼が就職したのはですね、不動産会社だったわけです ね。そしてその不動産会社の結構大手のところで彼は営業しておりまして、で彼の免許で宅建の免許を持ってて、彼の免許でその会社はやっていました。でそして彼がその営業で、まあ、結構一生懸命やってたんですね、会社のためにね。そしてあの、まあ、そういう立場ももらって結構やってたわけです。ところがバブルが始めたんですね。で営業っていうのはですね、特に不動産の場合は家を買う人っていうのは、やっぱり仕事一生懸命やってますから、日曜とか祭日がそのいろいろ話をしたり契約する日になるので、日曜祭日はほとんど出勤になるわけですね。出勤というかそのお客さんに合わせますからね。そして、仕事終わってから話すことが多いから残業が多いわけですね。だからもうほとんど残業が毎日のようにあり、土日祭日は出勤が多かったわけです、お客さんに合わせるから。だから一緒に食卓を囲んだりとか、日曜日一緒に教会に行くなんてことはなかった。まあもう一応クリスチャンだったけど、まあ、しっかりしたクリスチャンではなかったんですけども、一応クリスチャンかなって感じだった感じですね。そんな感じです。はっきりした感じじゃなかったんですけども、それで奥さんはね、ここで大事なことなんですけどね、クリスチャン一応クリスチャンだったんですけども、最初はですね、やっぱりですね、もう結婚してあんな約束してたのに全然家族と一緒じゃないしってこう、ね、文句とか不評言ってたんです、ね、休みがないとか言ってね、でもご主人は家族のためにやってるからって思いながらも面白くなかったわけです。ところが、まあ、うちの群れに来るようになって感謝と賛美のことを繰り返し教えられている中で、あ、そうだ、このことも感謝しようと思ってですね、ご主人が家族のために、まあ、土日も祭日も残業もしながら一生懸命仕事していることを、でもその結果家族一緒にほとんど入れないと、有名な話があってね、子供さんが子供の頃よくねキャッチボールしてほしいって言ったけどできなかったんですね、ほとんどね。で彼が高校生か中学生か高校生になった時にやっと時間が取れてやろうかって言ったらね、子供さんがね、お父さんごめん、友達の約束があるってね言われたって話をねしておられました、ね。私子供の頃、若い頃はねお父さんの方を責めたんですけど、自分が長になってね、なんかお父さんを責めるんじゃなくてお父さんの痛みが分かります、ね。でまあそういうことがあった、そういう状況だったんで、でそれで奥さんは本当に感謝をしたご主人をやっていることも、仕事で家族一緒に食事できないことも徹底に感謝した上で求めたんです。まず感謝して求めたんです。何を求めたかって、夫が一緒に日曜日礼拝に行けるように本当にクリスチャンになって、 本当にクリスチャンになって夫が日曜日夫が自分の意思で選んでくれて一緒に教会に行けるようにって、夕飯の時には一緒に家族で食卓を囲めるようにって、あの奥さん真剣に祈り始めた。でも大事なことがあってね、つぶやいて文句言ってね、結婚の時あんなに言ってくれたのにもう今こんなんでもう神様何つかこれはって文句言ってつぶやいて不平不満だらだらで神様越してくださいよって言ったんじゃないんですね。本当に今の状況本当に心から感謝して夫のことも感謝して、でもその上で神様日曜日一緒に行けますようにって、夫が自分の意思で日曜日なんで行ってくれますようにって真剣に取られたんですね。私も佐世保にしょっちゅう行ってました、あれ知ってますけどね、祈ってたわけですね。で、感謝をして素直に求めてた。そしたらね、ご主人の方にね手が伸びたわけですね。さっきこれね言いましたけども、あのご主人の免許で仕事をしてて、本当にご主人は会社のために使えてきたからある立場をもらってた。で、子供も大学生になるぐらいだから家族手当もあったし、キャリアだから立場もあったし、会社の免許でしてるから結構そういうな給料も結構高級取りだった。だから自分の免許で会社をやってきたし、今まで営業で一生懸命やって結果も出してきたから、もう絶対自分はリストラされないって高く食ってた、ね、そう言いました本人は私にね食ってた。そしたらですね、あのバブルの話は激しくて、特に不動産あの頃きつかったんですね、激しくて。会社はですね、やっぱり利益追求なんです、まあ、それはある意味で当たり前でしょう、世の中だから利益追求なんです。で、その高級の彼が負担になってくるわけですね。で、免許だったら若いね、卒業したての免許取りたての若い独身の人を使えばね、給料は半分が3分の1になる。そうですよね、免許取りたてだったら、免許あれいいんだから、免許取りたての若い人だったらもう、ね、家族もいなければ。それでですね、彼は呼ばれてですね、申し訳ないとリストラされてですね、でもそういう若い人を使うことになったんですね。それね、私教えてくれましたけどね、やっぱさすがにショックだったみたいですね。一生懸命やってきた会社に裏切られた気分と、もう一つはその会社仕事がなくなったということでね、まさか自分リストラになると思ってなかったからショックだったわけですよ。それで、でも彼の素晴らしいのはね、自分が落ち込んでね、よくね、もう落ち込んだから奥さんに慰めてもらおうと思ってこう行く人はいるんですけど、彼はそうじゃなかったんですね。彼は自分が失敗したけども、自分が落ち込むこと、落ち込んではいるんだけど、それ以上に子供と妻と子供たちをどうしようかって、もしこれを言ったら奥さんはどうするなるだろうか、奥さんはパニックになってしまわないか、泣き出さないか、あるいは遅れ出さないか、奥さんのことを心配した、すごくその時の。で、子供たち その大学生の子供たちに心配かけないかって、そのことをすごく心配したんですね。私本当にあの偉いっていうか、まあさすが奥さん本当に愛してて課長なんだなと思います、ね、で、それでね、言えないんですよ、奥さんに。それで、ね、1週間本当に悶々とするんですよ。で、家帰っても言い出したいけど言えないからね、普通の顔しながらね、夜ね普通に寝るんですって。でもね、こうね、眠れない夜を1週間過ごしたんですって。どうしようかと悶々とね。それで1週間経った時に、彼はあそこに書いてないんですけど、実は電話なんです、直接言えないから。もう電話でね、できるだけ明るくね、電話でね、あ、もしもしって、あ、実はね、ちょっとバブルがはじけて、私も来て、母がリストラで、クビになったってね、こう、できるだけ明るく言ったんですって。ほいで言いながらね、もうドキドキしてたんですって。言った後ね、電話口で泣き出すか、ね、これがどうするのって怒り出すかと思って、こうね、ドキドキしてたんですって。そしたらですね、これ、こう言ってね、どういうかと思ったらね、一泊も置いてね、えって言って一泊も置いてね、ハレリアーって言ったんですよ、電話で。俺びっくりして、はぁと思ったんですね。で、その後に奥さんが、神様があなたを、夫ってかね、あなたをですね、あなたを私のところに返してくださった、ハレリアーって言ったんですって。最初わけわからなくて、おかしくなったのかと思ったんですよね。はぁって思ったんですね。どうしたんだお前って言ったらですね、いや、あなたと一緒にね、ずっと日曜日教会行けるように、夕飯を一緒に食べれるように祈ってたのよ。神様答えてくれたって、神様あなたを返してくれたって言ったんですよ、妻が。これは夫なら分かります。やっぱ感動しますよね。びっくりしたんですって。最初おかしかったと思うけど、へえと思ってね。そしてね、そういうことを言わせる教会に行ってみようと思って来たんですよ。で、そこで前もチラチラって来たことがあったんですよ、ちょこっとね。でもほとんど時間がないから、来てもすぐ営業で行ったりしたんですけど、ところが、それで来て、ね、もうクビになるから来て、そして、そこで救われたんです。で、自分の意思で宣伝も受けたんですね。で、 そういうの書いてあって、その後ね、あの教会の人もね、確かその頃ね、フェイスさんが僕じゃなかったと思うんだけどね、教会の人はみんなね、いやおめでとうございます、それは祝福ですよって言うんですって、だから教師外れだったって誰も一緒に悲しまないで、みんなね、いや祝福ですって、全部平気になりますとか言って ね、 でね、必ず祭典が用意されてますって言ってね、こういうことを言う世界はないんです。でそういうことを言うと、世の中では何も分かってないとか言うかもしれませんけど、何も分かってないのは世の中です。神様を知らないから、人間の計算でしかいかないからそうなるんです。どんなに能力があっても、お金があっても、力があってもできないことが世の中にいっぱいあって、その計算だったら悲しむしかない、傷んでいくしかないんだけど、神様を知ってたら必ず仕組みに変わるって、必ず神様を変える。それが十字架の力です。私の力はありませんよ、間違いないですね。十字架にはその最悪の悲しみを喜びに変える、もう最悪のこんなことなければいいと思ったことさえも祝福に変える、十字架と復活には力がある。我々はその十字架を信じてるんです。キリストを信じてるんです。そのキリストにはそれができるんですね。で面白いですね、みんな言ってくれて、ね、奥さんが特に、ね、いや必ずいい場所があるから、これすごい励ましだと思いますけども、でね、実際ね、実はこの後かもしれない、実際ね、佐世保で結構大手のね、その自分が勤めた会社にも負けないというか、むしろちょっと大手の会社がね、彼が一生懸命仕事してきたから知った人がね、うちに来いって言って、ね、引っ張ってくれた。でその人がいろいろ手続きしてくれても、取締面接、トップの面接にまで行った。でも形だけ面接して終わったらもう火災が決まってたんです。で給料も結構よく多くもらえる、今までやってきてコネがあるからね。そして最後に言われたのは、その人にね、あ、取締役の面接の時になって、お前クリスチャンで、まあ、言ってたなって、日曜日はちょっと休みたいってな、もう入ったら休ませてやるから、俺は何とかしてやるから、取締役の前で、あの日曜日来れませんって言うなよって言われたんですって。分かったって言ってね、言わないつもりだったんです。そして面接が始まってバーっていろいろやってね、ですごく和気あいあいでよくてね、じゃあもういつから来てもらいましょうかって話になって、最後にその社長が、あの最後に何か、もうこれで終わるけど何か言いたいことありますかって聞いたの。その時言ってました、自分で言うつもりは全くなかったんですよ。勝手に内側からね、勝手に内側から言葉が出てきたんですって。あ、わしクリスチャンなんで日曜日出勤はちょっとできないんですって言ってしまってね、あえーと思ったんだけど、面白く言ってました、言った後ものすごくすっきりしたって、あれと思ったんだけど、すっきりしたって。私ね、奥さんが祈ったのがね、答えられたと思うんですよ。そしてね、結果その会社ダメになったんです。で、友達に何でも言ったんだって言われたんです。でもその時に後悔はなかったって、なんかすごくすっきりしてたんです。面白いこと起こったんですよ。その大きな会社ね、まさか倒産しないと思った会社がね、半年後一年後忘れた。実際に倒産したんです。その会社。これ現実です。でびっくりしてました、その、まだ奥さん。いやー、神様に従っててよかったって、もしあそこの会社だったらまた路頭に迷って2回目は答えたと思うって言ってね、これ現実の話ですよ、守られた。で彼はね、その後ね、いろいろあったんですけども、結局この小さな個人でやってるような店に行って、でそこでねやったんで、給料は半分ぐらいに減ったんで、その結果奥さんが仕事に出るようになって、奥さんも一生懸命仕事して2人でねやったんで、もその結果ね、夫婦の絆がすごく強くなったんです。その間にですね、アメリカに2回行かれました。今でもね、福岡空港から行ったんです。その頃はね、福岡空港から直接飛んだんですね、あのソウル経由 でその時にね、覚えてますよね、いや久しぶりに緑ですね、佐世保の場合は長崎かもめだけど、緑に乗ってきましたとか言ってね、嬉しそうに、また僕しかね、久しぶりに夫婦で緑に乗りましたとか言ってね、この間の覚えてますけどもね、そうだったんですね。で日曜日はね、それ以来一回も休んだことはない、日曜日必ず夫婦で行くようになったんです。そしたらね、2年後だったかな、2年後ぐらいですね、3年は経ってないと、2年か2年半もいかなかったと、2年後ぐらいですね、あの彼をクビにした社長はね、クビにされたんです、会社からね。面白いですね。そしてね、彼の昔の仲間がね、社長とかトップになったんです、その会社。そしたら電話があってきたんですよ、その人から、ぜひ山田君来てくれって言ってね。それでね、ああでも一つだけ条件があるんだって。なんだって言ってね、日曜日は出勤できないって言ったらね、そうかーって、ちょっと待ってくれってね、分かった、もう日曜日出勤しなくてもいい、まあ、それでもいいから来てくれって言われてね、日曜日出勤しなくていいっていう条件で、彼は再び元の会社に戻るんですよ。あの壊れて見事ですよね。ただ2年間ぐらいはね、そこ通されるんですけどね。皆さんね、それでね、その後牧師になる、結局献身して牧師なんですよ。あの私が牧師ないって言ったんじゃないんですよ、誤解のないように。 奥さんが牧師になると言ったんでもないんです。本人が選んで牧師になったんですよね。でね、言っておりますね。今は長女と一緒に住んでおりますよね。で長女夫妻が教会の主要なメンバーですよ ね, ねで教会で結婚式をしましたし、ね、長男はアンテオキの方の、ね、言ってますけども、この時にね3つ全部条件揃ってですね、まず今のままのねご主人がその全然日曜日に、ね、仕事で来れない状況を感謝し、徹底に感謝し、素直に祈って求めた。日曜日一緒に出会いけますようにって、食卓を囲みますように素直に求めた。で3つ目リストラって聞いた時にハレルヤーって喜んだんです。つぶやくのでもなく嘆くのでもなくハレルヤーって喜んだんですね。それでそしたらご主人は本当に日曜日教会に来るようになって、牧師までなかったなかったかもしれませんが牧師までなかったですね。逆転しちゃったんですね。神はだから彼にとって、おそらく彼ってだけじゃなくてその家族にとってこのご主人のリストラっていうのはもうおそらくすごい衝撃的なことのはずなのに、そのことが実は彼の人生にとっても家族にとってもマイナスじゃなくてプラスになったし証になったんです。だって数年後に逆転するんですからね。これが神様なんですよ。私の人生にはこれさえなければいいなとかね、あるいは死にかけそうになることってある。でもそれが実はそこで本当に私たちが神様に感謝をし、神様に祈り喜び、ある場合は悔やだめ、本当に神様の言葉に従っていくとき、心から神様に従っていくとき逆転するんですよね。なんかすごく促しがあるからね、龍君が痩せた時のね、龍君の話じゃなくてね、実は鍵があってね、張さんっていうね、中国の女性の方がいたんです。張さんっていうね、でその方がね本当にイエス様を愛してた、本当に愛してたんです。で日本語は話せるんだけど、もうイエス様大好きで進学校で学びたいって言ったの。進学校入ったんだけど全部日本語なんです。で彼女は日本語は話せるんだけど、進学校でこうバンバンってやられて難しい専門用語でやられるとさっぱりわからない。で彼女はね、私日本語さっぱりわからない、なんかその進学校だから ねでもどうしましょうかって言ったんですよね。でも彼女はね、それでもとにかくイエス様愛してるからね、自分のやりたいことやってって勉強しながら、神様私こんな私を使ってくださいって言ってたの。そしたらその時に友達の友達だった、一回も面識ないんですよ、友達の友達だった龍君が原爆病院に入院したんです。再生不良性貧血っていうね。そしてお兄さんがいて、お兄さんが血液抗体ができるかって言って検査したらできなかった。その結果どうなったかって言ったら、もうあとはやるべきことをやったって、もうあとはやるべきことをやったって、天に任せるしかないって言われて、そうですね、で下手をしたら死ぬって言われたんですよね。良くなっても一生薬を飲まなきゃいけないし、もうハードなことはできなくなるって言われた。彼は日本に来て4ヶ月ですよ、日本語学校入ってて、まだ日本語マスターしてない4ヶ月で、その時にでも日本で買った携帯を持ってたけどひらがなしか打てない。その時に持たせてくれたんでしょうね、病室の中なのにね、なんでか知らないけど、張さんが本当に主愛してて私を用いてくださいってなった時に、彼女はこれは神様からだと思ったんですよね。で一生懸命その龍君にね打ったんですね、日本語で。今あなたを助けることができるのはイエス様だけです、教会でみんな祈っています、イエス様を信じてくださいってメールしたんです。携帯のね、昔のガラケーメールで、まだその頃だから。龍君はそれを見てわけわかんない、教会なんか行ったこともないし、向こうで。でもとにかくなんかそうやって言ってくれたから分からんもすごい気持ちで、それで私たち夫婦が行くことになったんです。みんなで祈りました。張さんが一生懸命だったから、張さんの熱意に、その熱意があったからみんな祈ったんですね。その会ったこともないけど彼女の熱意に、いや本当ですよ、で彼女の熱意に一生懸命だから、知ってたから、本当に知らない、分からないけど、それでも進学を来て一生懸命やってる彼女にみんなで一緒に祈った。でそのみんなの代表として私たち夫婦は行ったん。前も言ったけど、1日2人まで、1人5分、2人で10分、手を洗ってマスクして、コロナじゃなかったけどマスクをして、でこんな服がバッと着せられて、でこんな真空のね部屋に入って、パッと開けてね、1人5分、2人で10分、夫婦で行ったんです。よく覚えてますよね。で言ってました、私はマスクしてたから木原牧師の顔分からなかった、目しか分からないと言われてましたけど、私もともと早口で、すいませんね、早口なんですけど、10分しかないでしょ、 必死に喋った。ババババババって今からバカだったと思いますよね。もうちょっと 今ぐらい年を取ってればそんなことはしないんでしょうけどね。ゆっくり大事なことだけ話すんでしょうけど、若かったこともあって熱意のあまり一生懸命話して余計早くなって後で行きました。何一つ分からなかった。でも最後に祈ったんです。本当に祈ったんです。そしたらね、ずっと39度以上ね、40度近く熱があったんです。ずっとで彼はそれでね、熱が下がらなかったんで、それがね落ちたんです。37度台か7度ちょっとまでかな、かなりガタンと落ちたんです。その時彼はね希望を持ったんです。これは何かあるかもしれないって。でなんか祈った時こう言ってました。温かい何かが流れてきたんですって。そこにはいたわね。そして熱が下がったんです。その時彼は希望を持って置いていった中国語の聖書を、それからその無菌室で毎日読み始めたんですよね。それで一月後洗礼を受けた。無菌室で洗礼を受けたところから赤血球が、赤血球だったっけ、なんだっけ、赤血球だったか、赤血球だかな、2000しかなかったのがヘモグロビンだったっけ、ごめんなさい、専門家の方教えてください。どっちか忘れたけど、その5万から最低5万、10万から13万から18万ぐらいのがいいんですね。2000しかなかったのがガーッと伸びたんですね。5000ぐらいまでね。それで5万までいったの、その後ね。で完全に癒されたの、その後ね。でその後ここがぐんぐん良くなってきて、ヘモグロビンも白血球も赤血球も良くなってきて、そしてしばらく経ったらお便に移って、半年後に退院ですよ。で退院した時、この前の街道ですけど、前の街道ですけどね、来て祈った、みんな泣いてましたよね。だから教会でみんな祈ったんです。でもね、あの鍵はね、長さんがね、主を愛してたんです。自分が何もできないけど、イエス様、私何かできることをさせてほしいって、本当にイエス様を愛して進学校に来て学んで、日本語からないけど神様って言って一生懸命言ってた。その彼女の友達の友達が病気になったことで、その彼女が神を愛してたのでみんな祈ったんです。わかります。そしたら友達の友達に起こったマイナスが実は彼の人生を変えたんですよね。全く変えました、ね、今もね、貿易の仕事しますね。台湾の方と結婚してね。ね、これ以上のことを言うと公になるから言えませんけども、その後いろいろね、共にいろんなことをしました。で彼がここに来た時、久しぶりに来た時言いましたよね。家族以上の教会は、家族以上の教会の人たちは家族以上の人たちですって言ったんです。あれは綺麗事じゃなくて本当にそうだと思います。祈るとね、見えない世界でつながるから、これは本当につながるから、ね、でそれは何かって言ったらね、だって今元気なんですよ。今もう薬飲まなく、ちょっとある別の薬飲んでみたいですけど、その関係の薬はもう飲まなく良くなったんですよ。成田にね、定期的に来てね、検査を受けるんですけどね、もう完璧に正常値なんですね。でお医者さんが衰えてるって、これ完全な癒しですよね。でこれ主を愛した人から、ね、でまあ、すいません、明かし出したら山ほどあるからもうこれでやめますけど、本当に主を愛するとき、ね、一番簡単な方は感謝することです。感謝して求めることです。祈ることです。そして喜ぶことです。本当に主を愛するときに、神様は人生の最悪と思えるマイナスをプラスに変えてくださる。これは例外はありません。例外はありません。エコひいきもありません。神はどの人にもなさいます。だからね、どうぞね、このね、この群れでは何度も聞いたメッセージなんだけど、今日ね、神様言われてるから、きっと皆さんの人生何かそういうことは許されている人がいるのか、これから許されるかもしれませんけど、ぜひね、神様はして、ね、チャレンジしてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ一人一人が本当に主を愛して、神様が許される困難の中で、あなたを褒めたたえ感謝し祈り、神様の逆転と勝利を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。胸にある圧迫、キリストへそうになって見せる。消えてなくなれ。股関節の痛み、イエスさんって見せる。完全に癒されよ。普通に正常に痛みなく歩けるようになれ。曲がった腰、傷んでる背中、イエス様って見せる。 癒されよ、完全に治れ。脳梗塞の後遺症、不眠症、イエス様の身によって不眠の霊、イエス様って今晩から眠るようになれ。その人の力、不眠をもたらして一切の悪しき者を出て行け。今晩から眠れるようになれ。感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今を後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。